キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先週はこの桃谷教会は KGK キリスト社学生会、大学生伝道をしているですね、そこの主事をしておられる鳴海先生がメッセージをしてくださいました。とてもよかった、ありがとうございましたというお礼のおはがきを受け取っています、ね、この若い人ですね、もっともっとイエス様のことを知っていただきたいと思いますし、こういう働きですね、私たちも祈りとかいろんなことでサポートしていきたいなと思います。私はこの日本ナザレン教団の年会に出席いたしました。今回の年会の最大の議案というのは、ナザレン教団の本部ビルをどうするかということでした。もう50年経っていますし、地震が起きてちょっとひび割れもあったりして、これをどうするのかと、補修をしてですね、補強をして使い続けるのか、それとも全部更地にして新しいのを建て直すかという、でどちらも同じような値段がかかるんですね。で 今のまま使い続けると部屋もたくさんあって、非常に、使い勝手が良いと言いましょうかね、ものです。でも建て直すならばかなり小さくなってしまうんですね。その代わりに綺麗な気持ちのいいですね、建物になるというので、どちらも良いところがあり悪いところがありですね。でこのどちらの意見を聞いても、こちらの意見を聞いたらああなるほどそうだなと思うし、こちらの意見を聞くとああなるほどそうだなと思う、非常にこう皆さんこう迷ったんですけれども、最後やっぱり決めないといけませんということで投票いたしました。でその結果耐震補強をして今の建物を使い続けるということになりました。まあ、どちらになってもきっと神様は祝福してくださると私は信じて、おります。ですから今の建物をですね補修して、できっとまたその建物を使って神様は素晴らしいことをしてくださるだろうと信じています。ナザレン教団いろんな問題もたくさんありますけれども、神様を信じていきたいなと思わされましたね。私たちもナザレン教団に属するものとしてですね、その神様の御業に協力したいし、神様がこれからどんなことをされるのかなということを一緒に見ていきたい、体験したいと思いますね。牧師の移動も発表になりました。今回たくさん牧師先生が移動されます。州法に書いてあります。牧師先生も移動する牧師先生もいろいろこう大変ですし、迎える信徒の方もですね、また新しい先生と新しい教会にしていくっていうのはやっぱり大変なことでありますけれども、それぞれ祝福あるようにですねお祈りをしていただきたいなと思います。それでは今日ですね、御言葉から私たちのこの福音を、神様の愛をですね、神様の力をいただきたいと思うんですね。今日の第一のポイントはですね、イエス様に愛されているということ、第一です。12節ですね、私があなた方を愛したようにとあります。私があなた方を愛した、私はあなたを愛しているとイエス様がここで宣言をしてくださっているんです。これをしっかり聞きたいと思います。これを語られたのは弟子たちに対して語られた言葉でありますけれども、弟子たちは、いやこの聖書の中に登場する人物は私たちの代表であると考えていただきたい。卒業式今シーズンでいろんな学校で卒業式行われます。でそれぞれが卒業証書を校長先生からいただくんですけれども、たくさん生徒がいると一人一人受け取るのに非常に時間がかかります。ですからまず名前を呼んで で、その後ですね、代表者が一人出てきて、で代表でその校長先生から卒業証書を受け取るということをしますよね。みんなは出ていかないんだけれども、代表者が代表ですから受け取ったということは、私が受け取ったことなんだ、一人一人が受け取ったことなんだということですよね。聖書に出てくる人物は私たちの代表ですよ。私じゃないですけれどもね、私たちの代表です。で、代表として受け取ったことは私が受け取ったことなんだと信じていいし、信じるべきなんです。イエス様はですね、私があなた方を愛したと言っておられるんですよ。イエス様に愛されているんです。一人残らず愛されています。ここにいる全員愛されています。例外ありません。いや、イエス様、私は愛してくださらないんじゃないかなって思う必要はありません。みんなが愛されているのであります。どうでしょうか、愛される価値がある人間でしょうか。イエス様に、私はあなたを愛していると言われるような価値のある人間でしょうか。そのような清い人間でしょうか。素晴らしい人間でしょうか。良いことをたくさんした人間でしょうか。そうではないところがあります。愚かなところあります。汚れています。自分中心ですし、人のことを考えないで生きているもの、時には神様のことなんかすっかり忘れて自分勝手なことを考えているのが私たちではないでしょうか。けれども、そういう私たち一人一人に、いや、私はあなたを愛しているとイエス様が言ってくださっているんです。そして、あなた方を救うために命を捨てたですね。続いてですね、友のため自分の命を捨てること、これ以上大きな愛はない、ありますね。そのように、これはイエス様の十字架の死を表しています。私たちのためにイエス様はご自分の命を投げ出して私たちを救ってくださった。それほど大きな愛で私たちは愛されているのであります。また後半部分ですね、16節に、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだと言われているんです。神様が、イエス様が皆さんを選んだ。皆さんは自分でこの教会を、この礼拝を選んだと思っておられるかもしれません。最近ネットを見てですね、教会に来られる方はだんだん増えてまいりました。夕べの土曜夕拝にもですね、一人の方がですね、調べて土曜日礼拝があるらしいというので来られたんですね。で、いろんなことを調べて、あ、ここに行こうと決める。で、自分が決めたように思うけれども、実はそうではないんだ、そこに行こうという気持ちになったとかね、こう出会うようにされたのはイエス様であり神様なんですよ。選ばれているんですよ。私たちは選ばれているから、あ、今日桃谷教会の礼拝に行こうと思ったんです。そのような気持ちにされているのも私たちが選ばれているのであります。日本中にクリスチャンの人口というかが、まあ 1% あるかないかと言われています。100人のうち1人クリスチャンがいるかいないかという中に皆さんが選ばれているということです。99人外れて1人しか当選しませんよというならば、ああ、これもう無理だな、当たることまずないなって思うのではないでしょうか。その当たることがないようなくじに皆さん当たったんですよ。選ばれているんですよ。みんな選ばれている。まあ、みんな選ばれているんですけれども、私たちは先にも選ばれている。この恵みの中に、はい、こう入ったということはそれだけのことなんですね。そのような私たち、神様に愛されている、イエス様に愛されている、私ですね、皆さん本当に幸せな人だっていつも心から思っていますよ。この桃谷教会の礼拝はですね、私世界一の礼拝だと 思っているんですよ。この世界一の礼拝に皆さん来ている皆さんは幸せだって本当にこうなんかバカみたいと言いましょうかね、何言ってんだとかって思われると思いますけれども、まあ、世の中いろんな教会があっていろんな礼拝がありますけど、私はこの礼拝最高だと思うんですよね。まあ、私ぐらい思わないと誰も思ってくれないということもありますけれども、でも私心からそう思っているんですよ。それ来た人たちは、あ、よかったねこの人たち、この礼拝に来てよかったなって、この礼拝に来ない人って言いますか、今日休んだ人は本当に残念だな、もったいないなって私毎回心から思っているんですよね。そういう礼拝に皆さんはですね、こう招かれて選ばれてここに参加できている、本当に幸せだなって、ラッキーだなって私たちはこう私は思っているし、皆さんもぜひそのことを信じていただきたい。私は神様に愛されているですね。信じる者は救われると言いますけれどもね、本当に最高の礼拝に出て私は幸せだって思っている、私は世界一幸せな人間です、そう信じる人は皆さんも世界一素晴らしい人間だということですよね。神様に愛されているんです。で、2番目はですね、イエス様があなたは私の友だと言ってくださっているということです。14節に、私の命じることを行うならばあなた方は私の友である。で、13節にですね、友のために命を捨てること、これ以上大きな愛はない。15節にですね、私はあなた方を友と呼ぶとあります。イエス様が私たちを友と呼んでくると、あなたは私の友達だよって呼んでくださるということは本当に嬉しいことでありし、光栄なことであるし、いや、そんなことありえないんじゃないかなって思うようなこと。私はまあこう進学校でですね、いろいろこう学んできました。前のこの理事長であった石田学先生からもこう学びました。いろいろ大切なことをたくさん学んだんですね。私にとって石田先生は先生っていう意識だったんですね。ある時ですね、言われたように、木坂さんは私の友達だからねってことを言ってくださった。私その時ドキッとしてですね、え、私友達って、石田先生の友達って、なんかこうそぐわないって言いましょうかね、もったいないというかね、そんなことはないはずだみたいな感じがあったんですね。ああ、でも私のことを友達だと思ってくださっていたんだなっていうので、本当に私こう嬉しくなった経験があります。ましてやイエス様がですね、私は神だぞと言うんじゃなくて、あなたは私の友だよ、友達だよ、私はあなたの友達だよって言ってくださるなんて、本当にこう光栄なことでありし、嬉しいことである、名誉なことだなっていうことですよ。でもこれは本当にそうイエス様は思っておられるし、そう扱ってくださっているんです。先ほど賛美しましたはね、イエス様が友達なんだというのをテーマにした歌です。で、これ終わった後また歌いますけれども、実は先週も歌った歌ですね、新聖歌の210番、先週は、今日は209番、その前 の、 同じメロディーで同じ、違う歌詞で歌うんですね。昔は賛美歌312番という歌でした。慈しみ深きですね、歌、日本で一番有名な賛美歌です。で、新しい人がおられるなと思ったらこの歌を歌うんですね。まあ、教会に来てなんか知らない歌ばっかり歌わせられるというか、聞くというのはちょっと嫌じゃないかなと思うんですね。あ、このメロディー知ってるなって、あ、これならば歌えるなというものがあると、なんかちょっとこう近く感じるんじゃないかな。まあ、日本人の中ですね、一番有名なというか一番知られているメロディーであり賛美歌がこの209番ですね。慈しみ深き友なるイエスは、本当にこう愛情深い、慈しみ深い 友達であるイエス様はというのがこの歌のテーマソングなんです。で、これ直訳英語ですけど直訳をしてみますとですね、なんと素晴らしい友でしょうか、主イエスが私たちのすべての罪と悩みを負ってくださるとは、なんという特権でしょうか、すべてを神に祈ることができるとは。しかしなんとしばしば私たちは平安を受け損ない、無駄に心を痛めるのでしょうか。すべてのことを神に告げる祈りをしないからです、というのがまあ一番になっているんですね。なんと素晴らしい友でしょうか、イエス様が私たちを友と呼んでくださり、私はあなたの友だよと言ってくださる、そして私たちのことをすべて知っていてくださり、私たちを理解し、そして助けてくださる、でその友達だと言ってくださっているイエス様に祈ることができるということ、本当に嬉しいことであります。でイエス様は私たちに父なる神様のすべてを教えましたよって言われるんですね。このしもべというものには教えないけれども、もうすべてを教えたからにはあなたは友ですよと言ってくださる。その前にですね、13節には、友のため自分の命を捨てること、これ以上大きな愛はないとありますよね。イエス様は私たちのために、私たちのその責任をみんな自分の身に負ってくださって、死んでくださったということは、もうそのこと自体、もうこれ以上大きさのない愛で愛されている、私たちを友と認めてくださっているということですよね。イエス様が私たちの友であるということ、そのことをですね、深く心に留めたい、本当に嬉しいことであり幸いなことであります。先ほどのこの賛美歌の312番、新聖歌の209番はですね、本当はこの作者はですね、ひどい状況だったんです。婚約をしていたんですけれども、その婚約、結婚する前に婚約者が事故で亡くなってしまうという経験を2回しておられるんですよね。でなお、このお母さんが重い病気にかかって苦しい中にあって、でお母さんをなんとか励ましたいと思って書いたこの詩がこの歌になっているんですね。そういう苦しみの中にあるんだけれども、でもそれでも神様は私を愛してくださっているんですよ。どうしてその人はそんなに苦しみあったんだろうなって思うんですけれども、でも苦しみの中にある方が本当のこの真理に近づくと言いましょうかね。なんか調子のいい人にですね、大丈夫だよと言われても、あんまりそれはあなたが調子いいからでしょうみたいな感じあるのではないでしょうか。けれども苦しみの中にあって、それでも神様を信じてこう頑張って生きておられる方に、私たちは大いなる慰めと励ましを受けるのではないでしょうか。まあ、彼の作ったこの賛美歌は、それからもう世界中の方々はですね、慰め励ます歌となっているんですよね。イエス様は友達です。私たちのことをよく分かってくださるお方であります。第3番目ですね、だから私たちは愛し合いましょうということです。このところで私が今回気づいたというのをですね、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいとイエス様がおっしゃったんですね。私はあなた方にいいことをしてあげましたよ、愛しましたよ、だから私を愛しなさいよというかね、だから私にいいことしなさいよっていうのが普通じゃないでしょうかね。どうでしょうかね。でもイエス様はそうじゃない、私に何もしなくてもいいですよですよ、もうあなた方がお互いにいいことをし合いなさいよっていうのがイエス様ですね。イエス様は本当に優しくて大きな愛で私たちを愛してくださっています。 神様なんか信じなくても生きていけると多くの人は思っていますけれども、神様がいないと私たちは生きていけないんです。神様がちゃんと空気を与えてくださるし、水を与えてくださるし、ふさわしい温度を与えてくださるし、この環境を整えてくださったから私たちは生きていけるんです。そのように神様はいいことをしてくださっています。去年この大阪キリスト教のですね、この講演会でカトリックのハイレ作新婦をですねお呼びしました。その時にもこのような話をしてくださったんですね。神様はいいことをしてくださって、そして何一つ人間に見返りを求めないお方なんだ。で、神様に返そうなんて思わなくてもいい。その代わりに受けた感謝をですね、他の人に向けなさいということです。この無償の愛と言いましょうかね。何か私たち人に優しいこと、親切なことをすると、なんかこうしてあげるとちょっと私に対して、いいことしてくれるかなとかですね、何かこれから困った時に助けてくれるかなみたいなことを期待しながらちょっとするところあるのではないでしょうか。ちょっと不純な愛ですね。純粋な愛ではないです。神様の愛は純粋な愛です。もう私たちに何にも迎え入りを求めない、もう与え尽くす、命まで与え尽くすというのが神様の愛。もう全面的に私たちは神様に、イエス様に愛されているんですね。だからあなた方もそのような愛で愛し合いなさいよとイエス様がおっしゃっているんです。見返りを求めないでですね、下心なく人を愛することができたら、それは本当に素晴らしいことではないでしょうか。先日年会の時にですね、朝ごはんを食べていたんです。そしたら一人の牧師先生が、岡山の先生ですけどね、長松先生がやってこられて、いいですか、あ、どうぞというので、お話をしていたんです。で、岡山の教会はですね、洗礼者、受洗者が先、このクリスマス3名いたんですね。そういうことを聞いて、先生すごいですね。いやいや、たまたまだよって。で、留学生なんですって。ですから日本人じゃないんだというんですよね。またすぐいなくなってしまうんだ。あ、そうですか。いや、若い人来ないんだよねって。岡山教会は岡山大学のすぐ近くとか隣にあるんですね。大学あるのに若い人来ないんですよねおっしゃるんですよね。だけど私はですね、いや先生、KGK の集まりを岡山教会でしてるんじゃないですか。私の子供のですね、次女が KGK ですねに入っていて、そして岡山で活動していたんです。時々岡山教会に行って集まりを持ちますよと聞いていたのですね。KGK の集まり、先生の教会で、してるじゃないですかと言ったらですね、あれはあるけれどもね、みんなそれぞれ所属している教会があってね、その時だけで日曜日はみんな来ないんだよって言うんですよね。ああ、そうですか、それ残念ですね、来てくれるといいんですけどね。なんかちょっと利用されてるような感じがするんだよね。ちょっと分かりますよね。こうその時だけちょっと都合よく利用して、あとは違うことをするみたいな感じですね。そうですね、ちょっとそういうところありますよね。でも先生、そういうのいいと思いますよ話したんですけど、私島根にいる時にいろいろやったんですけれども、お母さんと子供の会というのをやったんです。妻が中心にやったんですけれども、そうするとお母さんと小さな子供さんを連れてきてですね、本の読み聞かせとかですね、いろいろ遊具で遊んだりとかされるんです。まあ木でですね、このお茶を飲むんですけれども、私こういうこのお茶の下受け皿を何て言うんだっけな 受け皿にこう乗せてこうしてお茶飲んだの何日ぶりかなって、こういうことなんか飲んだことがないというお母さん、もう子供のことが忙しくてですね、ゆっくりお茶を飲む暇もない。でもここに来るとああゆっくり、あの大体私が託児担当なんですが、子供たちは私が遊んで、あの遊ばせて、でお母さん方はお茶を飲んでですね、妻と話したりみんなするとやってたんですけどね、そういうことをしたんですね。けれどもそういう人たちはその時だけで日曜日には来ないんですよね。でそれがずっと続くとだんだんだんだんストレスが溜まってくるんですよ。何やってんだろうかなってね、なんか都合よく利用されてるんじゃないかなみたいな感じになってきたんです。でもね、ある時にこう気がついたというかね、いやそうじゃないと、まあそういう意味では利用されてもいいじゃないのと、ね、こう子育てで苦しんでね疲れてるお母さんがここで一息つけてね、あ明日からこれからまた頑張ろうという気持ちになってくれたらそれだけでいいじゃないのって、そう考えようとしたんですね。そしたらあんまりあの気にならなくなったんですよ。そしたら少しずつですけどね、教会につながる方ですね、ある時来られてですね、一家丸ごと奥さんもご主人も子供たちも丸ごと洗礼を受けたなんていう時もあのちょっとですけどねあったんですよね。まあそういう話をしてですね、先生まあ利用されていいんじゃないですかと、じゃなくてかえって利用してくださいですね、もう何にもなくてもいいですよという、この純粋な愛というかね、純粋にあげるというようなことをされたらいいんじゃないですかと言ったらですね、中村さんにニコッと笑って、ああそうだね、それいいかもしれないねってこうおっしゃったんですよね。それではないでしょうかね。ここで私があなた方を愛したよ、私が愛したように互いに愛し合いなさい。私たちはイエス様に愛されました。もう純粋に愛されて命までイエス様がくださったんですよ。だから私たちも周りの方々愛したいじゃないですか。の70周年ですね、来年70周年ですけど、70周年どうしようかなって70周年委員会で話していますけれども、こんな立派なこんな建物があってですね、もっともっと地域の方々に、使いたいなというの話が出ているんですね。だからこうそれによってこうなんかしようというんじゃなくて、地域の方々に純粋にですね、こう方々が必要としているものを提供できたらというような話もしているんですよね。私たちの教会もそのようにイエス様のように、イエス様が私たちをもう純粋に愛し、もう無償で愛してくださったように、その愛を受けた私たちも周りの方々を、この地域の方々を純粋にですね、こう見返りを求めないで愛する愛、そのような愛いきたいと思います。お祈りいたしましょう。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。友のため命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。神様、今日も御言葉により私たちに語りかけてくださいました。私はあなた方を愛しているというイエス様のお言葉聞きました。私たち一人一人を本当にそのように愛してくださり、そして自分の命を捨てるほど愛してくださり、何にも見返りも求めないで救ってくださっていることを本当に嬉しく思います。私たちはあなたの、愛を本当に数え尽くすことができません。またあなたにお返しすることもできませんけれども、私たちの周りの方々にあなたのような愛で愛したいなと思います。どうかその愛を与えてください。また私たちのこの桃谷教会をそのような愛の教会として、地域に使える教会としてどうぞお持ちくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。